かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。
愛知県の半田市ですよね、ソレさん。
はい。
はい、うん、今日もよろしくお願いいたします。ソレさんとは、こう、総活躍社会について、月に1回話し合うということなんですけども、気になるのが、前回、企業説明会をちょっと企てていて、うん、なんかやるんだよねって話したじゃないですか。ちょっと、少しだけ触りでいいので、教えてもらっていいですか、
はい、
どうだったかとか。
はい。11月10日にですね、SDGs 就活 in 名古屋を無事に終了することができました。参加企業さんが10社で、SDGs に取り組む企業さん、そして、SDGs に興味関心の高い学生約40弱ですね、集まって、まあ、座談会形式とか、アイスブレイクとかゲームを通して心理的安全性を図ってから、企業の説明を聞いていくということで、テーブルごとに座談会を設けてやるとかですね。はい。今検証している最中ではありますが、ほとんどの企業さんにまた参加したいとは言っていただきました。はい。それぐらいやっぱり学生の前向きな意見を、っていうのかな、すごい意識が高いことを身近により感じて、プレゼンする能力的にも、企業としても勉強になったし、こういう機会っていうのは、本当学生と近すぎて、企業が本当に学ぶ場でもあったな、っていうふうにも言われています。はい。
行
政さんも、見に来ていただいて、第2回に向けて頑張りたいな、と思い
ますね。ほー。なんか、確か、住み分けをしてて、行政側が告知をしてくれるっていうところでしたっけ？
そうだね。行政側に打診をして、講演だけはもらって、今までにない形だから、一旦は様子を見たいっていうことで、パートナーって言ってくれた。なので、次から通出店まで行けれるように、名古屋市さんというブースで行けるように行こうかなと思って、実は2月にもう半田市が2回目を開催するんです。で、半田市さんは協力もするんだけど、ブース出店もすることがもう決まりました。うん、
ってことは、半田市の、なんだろう、こう、役所に勤める方向けの、だからこう、何か広報的なアピールをするんじゃなくて、半田市の役所ってこういうことだよっていうことを PR ブース、ブースで設けるってことですか？
そう、
それは新しいですね。
そう、新しいと思う。企画と人事が一緒になって、どうにかしたいなって言ってたんだけど、行政の中の取り組みとして縦割りっていうのは非常にやっぱまだまだ残ってて、人事は人事、企画は企画っていうと、どうその、まあ、この、なんていうのかな、まあ、一緒になってやれるかっていうことが今、内側で頑張るねって言ってた。行政側としてどうにかするようにするわっていう。
確かに本当にこうさっきも言いましたけど、なかなかね、役所勤めの方って、結構まあ配置替えもあったりして、いろんなことをしなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
さっきのこう人事もあったり総務部もあったり、うん、地方創生担当があったりだとか、うんね、農水省、うん、いろんな、ね、こう産業ごとにやって、例えばどんなことがあるかすらも分かんない人がこうパッと入ってここよっていうよりかは、うん、そういうブース出店の中でこういう部署がありますよっていうことがあるだけで全然違うなと僕思いました、
うん、そうですね。私やっぱ行政さんが SDGs の取り組み、就活をする人口増加のためにこういう取り組みをしてるんだってことに賛同して、で行政も一歩その視点を変えれば大企業なわけですよ、
うん、
ね、だから民間なのか公的なのかっていう違いなだけだけど、普通に考えたら人口増加は必ず企業の売り上げになるわけじゃない、まあ、そういう見方をして、やっぱり行政としても民間なりのこう視点を持った行政の動きをしていくために、なんかこう動いてほしいなってことで、了承はいただいて出る出る。でもやっぱり2回目だからこそかなと。
確かにね、実績を踏まえた上での、まあ、そこもね、こう曽根さんのプレゼン力があるからこそだと思うんですけど、また2月の後教えてください、いろいろと。
うん。ぜひぜひ。
学生向けっていうところがすごくいいなと思いました、うん、本当に、
うん。
で、しかも学生からの声で、それを形にしているっていうところで。うんうん、では、そこから今日のキーワードっていうかテーマに移ろうと思うんですけど、実は11月21日が、家族の日っていうのがあったんです。
うんうん、
これ内閣でしょ
う。うん、
それも聞きたかったんですよ。11月の21、まあ、第3日曜日が家族の日っていうところで、うん、これを紐解いていくと、うん、 なんだろう、平成の19年かな、平成19年から11月第3日曜日が家族の日ということで、うん、まあその前後の1週間が家族の習慣、うん、このね、生命をこう時代に伝え育んでいくことだったり、子育てを支える家族と地域の大切さが国民一人一人に再認識されるよう呼びかけてきたところであるというところでした。本当、先ほどね、曽根さん言ってましたけど、やっぱりなかなか認知度なかったことないですか、これ。
うん、知らなかったですよ、私は。タップに聞く前に、やっと知ったって感じです。
で、平成19年からってことは、もうすごく、ね、もう10年以上はやってるっていうことなので、まあ、本当にこれ、きっといいことだとは思うんですよ。ただ、家族っていろいろ形も変わってきたじゃないですか。いろいろと。多様な家族っていうキーワードも出てきたりとかしたので、この辺の曽根さんの感覚、家族の日、家族の習慣っていうのは、まあ、いいことだと思うんだけども、まあ、こう広げていくべきなのか、そのあたりちょっと感覚的に曽根さんの視点から教えてほしいんですけども。
はい。多分、その、あっても知らなかったなって思う人って絶対もっと多くて、でなぜかって言ったら、私の感覚で言うと、まあ当たり前のものだから、いちいちその家族っていうのを取り立たせて、特別な日に設定する必要はないんじゃないかっていう感覚の人の方が多いかなと。だから、その、なんであえてその家族の日っていう形にして、こういう取り組みになってるのかっていうことまで分かってないと、なんで家族当たり前じゃんみたいな人たちの方が多いのかなって思っちゃう。
確かに。毎日が家族の日ですもんね。基本的には。
そう。
そういう感覚大事だと思います。で、確かに僕も、曽根さんとのこう話の中でネタ探さなきゃ、ネタ探さなきゃと思って、よくいろんな各省庁の記事とか探すんですけども、僕も実は知らなかったんですよ。この家族の日っていうのがあることを。で、今はもう家族の習慣というところで、いろんなイベントだとかもやってるそうなんですね。これちょっと見てみると、今年で言うと、お笑い芸人さんと一緒に絵本を作ったりだとか、
ね、
やってたりするので、まあ、本当にこう家族の絆を深めようという、まあ、一本柱、このテーマで、家族でこう楽しめる時間を多分内閣府が演出しているのかなと思いながら見ておりました。これ、もし広めた方がいいと思うんだったら、どういうふうに広めていくのが良さそうですかね。こう行政側ってなかなか我々に届いてないじゃないですか、情報が。まあ、これ、先ほど当たり前なんだけども、もしこれをもっと広めるとすれば、曽根さんだったらどういうやり方しますか？
確実に家族の日っていうのが、認知されるのは祝日設定をすること。
なるほど。あ、ごめんなさい、僕聞き取れてなかった。祝日にするってことですね。
そうそうそう、祝日、お休みにする。
確かに、日曜日なんで休みの日が多いかもしれませんけど、まあそれを、その休みの使い方を家族の日に当ててねっていうことなのかもしれませんね。
実行的な、例えばいろんなカレンダーとかにも載ってるの？載ってないよね。
いや、これ載ってないと思います。いろんな記念日だとかも本当に多いじゃないですか。今日は何の日って調べると、バーっと出てくる中の一つだと思うので。
認知を進めるには、やっぱ祝日設定かなとは思うけど。でも、毎年第3、11月の第3日曜日って設定してるのであれば、変動するよね。この日っていうわけじゃないのね。
そうですね、こう21日、今年だったら21日だったけども、もしかしたらカレンダーの暦はずれ、1日2日ぐらいずれるかもしれませんもんね。
そう。とかやっぱりメリット、デメリット、メリットをつけていくことで、家族で、例えば大型ショッピングだとか、飲食店が家族割をするとか。
おー。
まあ、目の前のことの益があることが一番。休みなのか、
そうあるかもしれませんね。曽根さんってこういうフォーラムだとか、まあ、家族の日に限定せず、何かこう事業をしようとした時の、さっきタレントさんの話しましたが、どういう方を呼びます？ゲスト選定って何か基準ってありますか？
まあ、なん だったら、あの、パンダにならないことが重要なんだけど、パンダも必要だから。
なるほど。
例えば、誰に向けてやるかで考えるかな。
おー、なるほど。
うん。
確かに、それは大事かもしれませんね。
例えば、お母さんメイン、お父さんメイン、家族メイン、働く、その企業マンとか、なので、一概に芸能人を呼ぶから人が集まるとは思ってなくて、っていうか。でも、ある程度のやっぱパンダは必要かな。
確かに。まあ、その方をね、見るためにっていうのも、まあ、確かに必要かもしれませんよね。この教育だとかこういうの全く疎いので、あの専門家呼ばれても分かんないこともありますけど、専門家の話が面白かったりもしますもんね。
いや、だと思う。やっぱだ興味関心の高い人には響くんだけど、まあ、あのなんとなくノリできちゃう人に落とし込むには名前がいるかな。強い名前とインパクトが。
なるほど。曽根さんだったら、じゃあそういう形で、まあ一人じゃなくて、まあ二人呼んで、結構知名度がある、まあパンダ側という言い方ですけども、まあみんなが知っているような方と、あとは専門家っていうのをこうバランスよくっていうのが、
が一番だと思うな。
確かに。それは何かしらでも当てはまりそうですね。
そう。なんで、イベントでも事業でも、まあ誰が相手で何を落としたいかの前提は変わらずに、あとは、持って帰ってもらうものがどんな内容かを考えた上での選定がいるよね。
ちなみに11月21日は家族って過ごしてましたか？
日曜日だよね、確かに。
はい。
サッカーの試合だった気がする。
おお、素晴らしいですね。
そう。あ、でも、そうだね。試合で、それぞれみんながあっちの試合こっちの試合って兄弟で分かれてたかなっていう感じかな。
じゃあしっかりと本当にこう特別な日じゃなくて当たり前のように家族と過ごしてたっていうのが実際ですね。
いや、もうそうだから、そういう人もまあまあいると思うから、あえてその家族の日って選定してるゆえんは何だろうなっていう感じがしました。
確かにな、
ま
あ、本当にこう
家族になる、
どうぞ。
なりたくない人いるからさ、今。
そうだと思います。ね、過去のいろんなこうデータを見ても、シングルのママがいいだとか、二人、一、まあ、人以外は、なんだろう、負担に思ってるっていう人もやっぱりいるっていうのもあったので、確かにな。ただ、本当に難しい時代だなと思います、僕は。
いや、もう本当に。ただでも生きていく人生のそのライフステージの中で、まあ、なんていうのかな、まあ離婚しちゃったとしても、まあ、大人であれば親になったりだとか、親っていうものを経験できるのであれば、やっぱするべきかなとは思う。人の一生の中で。
そうですよね。いろんな経験の中での、ね、一人の人生、いろんなライフステージを経験した上で、まあそれがこう、右往左往しながらでも、ね、せっかくだったら、そういう人が増えるといいですよね。
そう。自分の方がいいかなとは、自分は思う。
ありがとうございます。じゃあちょっとここからは少しガラッとテーマを変えてですね、実は内閣府のページに同じようにですね、別のこともあって、子供若者育成支援推進協調月間らしいです、11月が。
何それ、どこから開
く？ごめんなさい、今画面共有しますね。これですね。はい。なんと11月は子供、はい、若者育成支援推進協調月間だそうです。これも僕は知りませんでした。
知らないよ。
まあ、でさっき曽根さんも言われてましたけど、まあ、当たり前のことだけども、まあ、強調するようなことなんだろうなと思いながら、でここにちょっとやっぱりデータも出ていたので、それ見ながらちょっとお話ししたいなと思うんですけど、今このキーワードが次のページいきますね、居場所っていうキーワードがこれから言われてくるのかなというところですね。若者居場所、 で、ここからはちょっとデータを見ながら曽根さんとお話ししたいんですが、
うん、
今この子供や若者の居場所を5つに分けているそうなんです、
うん、
例えばそれがどこかっていうとこれですね、
うん、
家庭、学校、まあ、働く場で地域、うん、インターネット空間、
うん、
まあ、こういう場所に分けているそうです。で、その中でアンケート調査をしているそうなんですけども、
うん
うん、いろいろとですね、はい、こういう状況ですよね。まあ、家庭の中で、うん、まあ、おそらくこういう悲しいこともあるので啓発をされているとは思うんですが、うん、やっぱりこの児童虐待の数も増えているんですって。
うん、
2015年度だったら、まあ、この相談件数が10万だったものが、まあ、2年前にはもう倍になっちゃった、うん、まあ、これはもうもしかしたら相談をしやすい環境になってきたっていうところなのか、うん、
あ、なるほどね、
うん、増えたのかはちょっとわからんのですけども、
うん、
ただ数的には増えているという状況です、うん、どうですか、うん、居場所というキーワード、
うん、
曽根さん的には何かこう思うことってあります？自分のことでもいいですし、うん、このお子さんのことであったり、こう、知り合いの方でもいいんですけども、居場所という言葉に対して。
あるよね。
はい、教えてください。
まあ、視点をいろんな角度から見ると、例えば子供の居場所っていうところで言うと、まあ、母親の立場からすると、親の手元に置くだけが子供の居場所じゃないかなとは思う。で、例えば女性活躍の部分で言えば、女の人の居場所を作るには、まあ取り巻く環境と女の人自身の自己意識の問題がいるなとか思うかな。で、居場所を確保できてるできてないは、今の話からすると子どもも女性が社会でやる上でも、自己のその自身の感覚だとか取り組み状況だとか自分自身の問題の方が大きいのかなと思って。
なるほどな、
うん、共通点はなんかそこな気がするな。では取り巻く環境がどうであれ、その子の持ってる本質とその人が持ってる、まあ、こういう風であればいいんだって思うのか、こういう取り組みをしようと思うのか、まあ、子供であれ若者であれ女性のその社会進出であれ、環境は整えられても最終的に自分次第じゃんね。
確かにハード面はできるけど、ソフト面の、うん、まあ、心の問題というか、ね、自身の問題につながってくるんでしょうね、うん、僕も子育て世代で、まあ、2人娘いるんですけど、
うん、
これまだ保育園生とあとはまだ、うん、1年1歳にはなってないので、うん、これからなんですよね。そのどういう子に育っていくのかって。でもやっぱ不安でもあって、こういうのを見ると、やっぱり自身の問題と言われても、どうやったら、うん、その、なんだろう、全員その子はその子でいいんですよ。で、うん、うちの子はこういう子なんだろうなって、うん。でもやっぱり何かしらの影響で、例えばその自身の問題、こう、億劫になってしまっているのかだとか、元気な子と、ちょっと、恥ずかしがり屋の子だと、うん、いろんな子いるじゃないですか、
うん、
その子全員をただこう、うん、自信をつけてあげるというか、うん、そのもっと発言をしやすくするっていう、うん、心のケアって どういうことをすればいいか、今なんか実体験であったりいろんなお子さんと絡みもあると思いますけども、うん、やっぱ子供一人一人違うと思いますが、何かありましたか、
うん、
経験で。
手出ししすぎると自立しないなとは思う。
なるほど。
そうだから子供でもやっぱり子供を悪くするのも親、良くするのも私は親だと思っていて、
うん、
やっぱりその自分次第だよねっていうのは、怒られることもダメだよって言われることも自分が経験して体験しないと改善ってできなくて、
うん
うん、まあ要は知識を言えるときに見て聞いては2割やっぱ、だけど自分が体験して経験してて8割9割が身に染みるってやっぱ言われてるのと同じで、それは大人だけじゃないと思うんだ。子供もそうで、でそれを親がやらせるかやらせないかな。子供だから選択はもうこっちにしなさいって、私も確かにそういう場面すごいあるんだけど、あくまでも子供なんだけど、子供の社会を考えたりだとか、子供自身の成長を促すためには、選択をさせることを常にやったりだとか、 うん、右なのか左なのか、欲しいのか欲しくないのかとか、そういうのを子供だからできないじゃなくて、小さいうちからでもそういうのって積み重ねかなと思ってて、でそれを渡してあげるのは親しかいないな。
なるほど、まあ、それがね、本当経験をさせる、まあ、させないっていうとこだなと思います。
うん、うんうん、
でまあ、親がいる子供はね、そうかもしれない、まあ、親がいろんな多様な環境が増えてきたというところで、うん、でやっぱり親と一緒に住めてない子もいたりだとか、
うん
うん、いろんな施設に入っている子も、もうそれもその施設の方がそういういろんな経験をさせてあげることで、
うん、
自立をしやすいという、自立という言葉があるかもしれませんが、
うん、私も今ね、首をかしげて親かって言ったのは、うん、要は親だけじゃなくて子供の取り巻く周りにいる大人がそうさせるべきだなって言いながら思ったのよ。要は親だけじゃん、
うん、
そう、例えば関わる学校の先生もそうだし、地域の大人もそうだし、おじいちゃんおばあちゃんとかもそうだけど、要は大人を見て育っていくわけだから、どんな大人でいるべきかも大人は問われてるし、そのうん、やっぱりやらせるだと思うな。子供に意識的にそういうふうに、うん、ダメにするのも大人、よくするのも大人だと思う。
なるほど、これがやっぱりこう地域で子育てしていきましょうという取り組みなんでしょうね。ありがとうございます。居場所の話からいろいろとまた画面共有しながら、
うんうん、
まあ、家庭と学校と、で学校ではまあ悲しいことに、まあ、自殺者の数もまあ増えているし、いじめの数も増えていると、まあ、これネガティブな情報ばかり集めているところだと思うので、うん、これが多分目立っちゃうんですけども、まあ、きっとね、いいこともあると思うんです。こうやっぱり年度が変われば、ただこういう悲しいことも増えているというところで、インターネットでもやっぱり数は増えているというところですけども、お子さんスマホだとかタブレットだとかパソコンだとかってギガスクール構想で学校に配布されて持って帰ったりしてますか？
うん、してます。
おー、
ありがとう、持ってますよ、個人の。
へえー、うん、こういうの心配じゃないですか、こうネット空間でのいじめであったり、
うんうん、
あったりってちょっといろいろと意見交換したいんですけど、うん、
そうだね、まあ、昔の感覚とは、その携帯を持つっていうこと自体の感覚が親自身たちも変わってきてるのもあるのかなと思ってて、うん、昔はやんちゃな子が持つっていうか教育子が持つみたいな、なんかそれを持つとダメみたいな、うん、なんていうのかっていう、うん、世代って絶対あったと思うんだ、うん、なんか早いだの、ませてるだの、
ありましたね。早いっていう言葉ありましたね。まだ持つの早いって、うん、何だったんですかね、あれ。
そうそう、
確かにな、
うん。で、最近ちょっと思ったのが、その、まあ、私もどちらかというと携帯持つこと自体はまだ反対な人だって、うん、まあ、何かって言ったら、子供と口約束ができる関係性で、その約束を守らせることを、まあ今の時期はやればいいかなと思って、連絡ツールがあったらどこにいるので分かっちゃうじゃんね。だけ ど,
なるほど、
そう、この時間に帰るっていう約束をした上で、まあ、自分たちの行動自体も自分で考えるようになるじゃん。時間を気にしなきゃいけない、帰ったら遅くなっちゃって怒られるかなっていうことを、連絡ツールがあればあるだけそういう感情って湧かないし考えないし、なので早い遅いっていうのは確かにあるなと思ってる。だからまあ一方でその情報を知れる上で、要はYouTube とか TikTok がネイティブになってるもう子供たちがいて、例えばそれとか PowerPoint とかも iPad でやれるようになっちゃってる。だから大人より高度なことができてる、デジタルな部分に強い、そこは強みだから生かしていけばよくて、うん、ダメなことでもないのかな。だから半々なんだよね、気持ち的にも。自分のこうあっち行ったりこっち行ったりする、うん、ただうちの子はまだ誰も持ってなくて、
お、
うん、ただ私の iPad とか触ることはあるけど、う
ん、本当にいい面もあればやっぱりこう悪い面にも、うん、そこが目立っちゃうのかもしれませんね、
うん、
使い方ですよね。これもきっといい使い方を教育さえできれば、うん、多分高度なことができていくっていう話なんだろうなとは思うんですよ。で、時代に合わせた教育方法だったり、
うん、
働き方も変わってくると思うんで、うん、まあ小さなうちからパソコンにね、慣れて、こうアプリを作るだとかっていうこともできると、幅も広がるとは 思います。でも一方ね、やっぱこう、さっき言っていた口約束であったり、なんだろう、こう、対面で、学校でね、友達と話す以外の場所でも、こうやってこう、やりとりができるって、昔なかったじゃないですか。だからどういう感覚なのか、ちょっと僕、わかんなくてですね。常に緊張しちゃうとか、気張らなきゃいけないというか、本当先の居場所の話じゃないですけど、なんか常に、ね、スマホ見なきゃいけないとかなんじゃないかなと思って。
私さ、なんか子供でゲーム機を持ってる持ってないとか、そのスマホで連絡取れる取れないで、その友達関係がうんぬんくんぬんってなるんだったら、私は子供に初めからそんな人間関係いらないよって言っちゃう。
なるほど。
うん。
要はそれはいいですね。
うん。要はお互いのちゃんとこう理解ができてて、それで、しか、こう、付き合わないような子だったら、別に友達いらないじゃんって言っちゃって。
うん。
遊ぶ道具がそれなのはそれでいいんだけど、うん。それでももうお前とは遊ばんって言われたら、じゃあまあ、ええわ、いいんじゃないのって言って。
なるほどな。うん、確かにこう、刷り込み教育じゃないですけど、うん、まあ、昔の歌に対してディスるわけじゃないですか。うん、友達100人できるかなっていう歌とかもあったじゃないですか。うん、だからなんか、たくさんの人と友達作んなきゃいけないっていう感覚の、うん、今も子供がいるんだったらそうじゃなくて、うん、ちゃんと友達として付き合える人が一人でもいたらいいっていうことですもんね。そういうスマホとかじゃなくて、ちゃんと話せたら。うん、それはあるかもしれんですね。
ゲームをやれないとか、持ってない、スマホを持ってないからお前とは遊ばんって言われるんだったら、別にいいんじゃないっつって言って。一人で遊べば。
いいんじゃないのって。まあ確かにな。そうそう、まあそういう子たちとのちゃんとつながりができるような、そういう身近にいる大人たちがそういうアドバイスというか助言ができる環境だと、子供も追い込まれずに、なんかこう、居場所の、そこがしか居場所がないと思う子がいるんだったらそうじゃないよっていうことを伝えたいですね、なんとか。
そうですね。そう。だから、まあ、これも家庭内環境なのかなと思うよ。どういう感覚で親が子供にそういうことを伝えるのか。とか、まあ、例えば、まあ、ゲームをやらしたり、スマホを持たしたりしたら、確かに楽は楽ではあるんだけど。
確かに。
でもなって、
いや、そうなんですよ。まあ、本当に、ね、ずっと動画とか見ててくれたら、自分のこともできるじゃないですか。だから、ちょっとね、楽になったりもするけども、いけんなと思いながら。
でもあるよ。全然見ちゃうときもあるし、払ったときもあるんだけど、まあ、それ以外にも、その、ね、情熱を注げるものは、やっぱ、与えてはあげたいな、と思うし、与えた上で選択を持った上で、今の、その、子供時代っていうか今を楽しんでもらうようなものは親がやっぱ渡してあげなきゃダメじゃないかなって。
確かにな、まあ、それさんと家庭はよくそのお子さんとのコミュニケーションがよく取れているのかなということが、会話の中でも分かるので、さっきのサッカーの試合見に行ってるんだだとか、そういうちゃんと子供の姿を見てる、まあ、それができない家族もあって、家庭があったら、それやっぱりさっき話戻っちゃいましたけど、地域の方が見に行くだとか、ね、そういうことができたらいいんでしょうけどね、なんかどうやったらいいんですかね、これって、すごく答えがないかもしれませんけど。
まあ、多様化してる社会だからっていう片付け方をしちゃえば、やっぱりその地域の大人がっていう部分で、家族でその子を見れないところは、習い事の大人が携わるわけだし、そこで培われてもいいだとは思うんだけど、どうしても私の感覚は、その、親は親としているべきで、それが生んだ責任でしょとは思う。ちょっと厳しく思うけど、まあ、この感覚はいろんな人がいると思うから、何とも言えないけど。
確かに、地域の運動会、学校の運動会行事、学芸会かな。これって、それさんが住まれてるところって、自分のお子さんだとか、身内が出てる人だけしか、これまでって行ってなかったですか？今は人数制限がされてて、多分家族、お子さん一人につき二人とかだったじゃないですか。でも僕らの時ってなんか、自由に、おじいちゃんばあちゃん、いろんな人が見に来てたような、でもそれが楽しいんだろうなって、それが多分、繋がってたのかなと思いますけど、曽根さんのとこはどうでしたか？
地域の運動会もあるし、学校の運動会もあるけど、ここ最近確かに地域の運動会はストップしてて、学校の運動会も人数制限もある中だけど、地域の 会は、その集まるときは集まる人が来てる感じで、役になった人とかはやっぱちゃんとやってるし、うん、私も一度役はやってるから運動会とか行ってるけど、例えば土日ってなると子どもの年齢によっては習い事の方が忙しかったりするわけ。
なるほどな。
そうするとそっちにやっぱ注力も行くし、そこにすっごい時間取るから、なかなかその地域の活動っていうのはないけど、でも習い事をしてない家族からするとその地域の活動は行けるんだったら、やっぱ集まり組のお金も払ってるしとかさ、うん、なるとせっかくの会だから行こうかなってなって人は集まってる気がする。まあ地域によるのかなとは思う。
なるほど。それいろんな不特定多数が来ることがいいのか悪いのかはあれですけども、ね、近所の地域の方もそこで顔出して、あそこのじいちゃんだねとかばあちゃんだねっていうのが分かってくると、よりいろんな子供たちに大人たちが、どうやって子供たちとに大人たちを合わせるかだと思うんですよ。いろんな大人たちの合わせ方。多分親しか話したことない子供もいるかもしれませんし、で先生としか話したことない子もいると思うんですけど、結局いろんな大人たちと関わらせたいじゃないですか。難しいですよねこれって。なんかちょっとなんか危ないところ、危険との捉え合わせだけども経験のためには必要じゃないですか。これでなんかいい解決策とかないですかね。
あの子供忙しいから、今の子供って特に、
はあ、
それはねやっぱ理解した方がいいと、地域
ってい
うか大人は。で忙しいのが悪いわけではないと思うんだけど、本当に時間ないもんね、寝るまで。
それは習い事だったり宿題だったり、
もうそう、そうそうそう、それも遊びたいし、宿題もやらないかんし、習い事もあるし、忙しいよ、すごい。ホッとする時なんかあるかなって思う。
ああ、なるほどな。
特にうちはやっぱさ、そのスポーツということをしているので、やっぱそれに例えば週2、週3と時間費やしていくとなると、遊ぶ時間も欲しいけど宿題もやらないかんし、
そうか、
忙しいから本当に。
僕勘違いしました。子供って忙しいんですね。
忙しいよ。
そうか、じゃあその忙しさがあと数年後には来るわけですね、うん、うちにも。
まあ、あのどこに情熱を持つかだよね。例えばこう、うちみたいにスポーツを習わしてて、やっぱいやそこ一生懸命やってるってなると、親だって一生懸命になってあげたくなるじゃん。あっちもこっちも送迎するし、お弁当持っていくんだったら朝早く起きて用意するし、でそれが親がやってあげれる最大限のことで、子供はそこでどんなパフォーマンスを出すのかとか、子供が一生懸命頑張ることに追従する親でいたいなと思う人もおれば、まあ、子供は子供の習い事で行けばいいよ、私は自分の時間を行くという人もいるし、そこっていうのはまあいろんな考え方があるからいいんだけど、そうじゃないケースもあって、スポーツじゃなくて小学生のうちは家族で土日は過ごしたい家だってあるわけ。そうすると、まあ、習い事はここまでで別にいいよと、まあ、学校に困らない程度でいいよって、あと土日は家族でいいよねみたいな家族もいるから、それってその100家族いたら100家族通りあって、まあ、どういう価値観の中で動くかだけかなとは思う。
なるほど、
うん。
まあ、いずれにせよこう一番その家族に合ったことができると、
うん、
きっとみんなが幸せなんでしょうね、本当に、
うんうん。
いや、ありがとうございます。ではちょっとお時間になりそうだったので、はい、少しここで途中ではあるんですが、
うん、
させていただこうと思います。
結構
あの家族の日から同じく11月が、うん、その子ども若者育成支援推進協調月間ということだったので、
うんうん、
もう曽根さんと特に居場所について話することができました、うん、いろいろと教えていただきました。ありがとうございます。
いえいえ、とんでもありません。
またいろんなことをズバズバと切っていただいたらと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい
はい。では、最後まで、聞いていただいた方、うん、見ていただいた方もありがとうございます。また何かありましたらご意見をお気軽にお寄せいただければと思います。では、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。
また